鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは木和田篤史アナウンサーです。
どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今週ね、東京ずっと肌寒い日が続いておりまして、
風がすごかったですね。
冷たくて今日もね冷たかったですけど、桜の開花もねどうやら来週にずれ込みそうという
。逆にでも良かったんじゃないですかね、あの強い風だと多分桜がね、咲いたらもう一瞬にして飛び散ってしまうと思います、
はい、こうなんかじれったく待たされるっていうのもいいかもしれませんね。
はい、
はい、競馬の方は今週から暑いですよ。高松の宮記念、大阪杯、桜花賞、皐月賞と JRA では4週連続で G1 が開催されます。ドバイでも来週30日に23頭の日本馬が出走予定していますね。
はい、JRA の馬券発売の実施も発表になりました。日本馬が出走する7つのレースのうち、ダート 1200m のドバイゴールデンシャヒーン、芝 1800m のドバイターフ、芝 2410m のドバイシーマクラシック、ダート 2000m のドバイワールドカップ、4つのレースで馬券発売が行われます。
そのドバイワールドカップデーに出走予定の日本馬のうち、サウジアラビアからの転戦組以外の各馬が昨日21日に日本を出国し、無事レースの行われるメイダン競馬場に到着しているということで、無事でよかったですね。
そうですね、
もう今年もね、日本馬は世界中から注目を浴びていますので、さあどんな活躍見せてくれるか、
ね、
本当に楽しみですね。はい、来週は特集をお届けしますので、どうぞ皆さんお楽しみになさってください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。リスナーの皆さんの最強スプリンター、今週は JRA 今年最初の芝の G1 高松の宮記念が行われますが、今日は特集でリスナーの皆さんの最強スプリンターをご紹介してまいります。
はい、今回もリスナーの皆さんからたくさんのメールが届いています。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
できるだけ多くのメールをご紹介していきたいと思っています。
ね、本当にありがとうございます。
はい、ではリスナーの皆さんからいただいた最強スプリンターをご紹介していきましょう。
はい、お願いいたします。
二浪下一郎さんからいただきました。私の心の中の最強スプリンターは坂本デュラブです。今から30年近く前に地方水沢からデビューして JRA の交流競争にも頻繁に出走してきました。
はい、
点のダッシュは本当に速く、その当時の競馬仲間とクォーターホースよりもスタートは速いのではないかと話していました。圧巻だったのは1999年大井での東京杯。前走2000メートルを使ってバテていたので、もう衰えてきているかもと思わせておいての1200メートルでの首差の逃げ切り勝ち。母の父は日の丸特攻隊と呼ばれ、第1回ジャパンカップで果敢に花を叩いた桜進撃。その血統も相まって逃げ切りか惨敗かの両極端な成績でしたが、今でも忘れられません。
はい、懐かしいですよ ね、
そうですね、
はい、とにかく104戦16勝という馬でございました。では二郎下一郎さんの最強スプリンター坂本デュラブが制した1999年の東京杯のレース実況お聞きいただきましょう。
スタートしました。ほぼ揃いました。まず先行争い、クリオネが早い。クリオネが先手を取りますが、内からは坂本デュラブ行きました。坂本デュラブが花を奪い返しまして、リードは1馬身、2番手にはクリオネです。あとはビコーミニスター、さらには4枠2頭ストーンステッパー、ビーマイ中山です。あるいは外を回りまして上がっていきましたインテリパワー、あと4馬身下がってチアフルマスター、あとはビッグファイターが追走しまして、さらには内をついては梅の帝王です。そして外を回りまして差を詰めていくラシアンスキー、あとは後方から5番手のところ14番南のシェーバーです。 これから外回りコースの3コーナーを迎えます。あとは後方から4番手には11番のドラゴンジェイ以下、3コーナーをカーブしていきます。3、4コーナー中間を通過。さあ先頭は1番の坂本デラブリードが半馬身、そしてストーンステッパーが2番手、ストーンステッパー2番手、あとはビコーミニスター、さらには外を回りまして差を詰めてくる7番のビーマイ中山。第4コーナーカーブから直線コースに向かいました。坂本デラブストーンステッパー、そして追い込んできた、これが ビコーミニスター、さらには懸命にビーマイ中山突っ込んでくる。あとチアフルマスター、インテリパワーは伸びない。 200m を通過した。さあ坂本デラブ外から懸命に追い込んできたのが、これがビコーミニスター、ストーンステッパー、 100m を通過した。逃げる坂本デラブ逃げている。そしてビコーミニスター、坂本デラブが逃げ切った。ゴールイン、坂本デラブ逃げ切りました。
と首差で勝ってるんですよ ね、はい、小林アナウンサーの実況で、
若い声でしたけれどもね、
よく実況がね残っててくれて、私は本当坂本デラブと覚えていて、懐かしいです。
うちはね、いろんな実況、
はい、
ありますんで、
はい、二郎下一郎さんありがとうございました、
はい。続いては広島カープ大好きじいちゃんからいただきました。自分の中の最強スプリンターは2020年高松の宮記念2着のグランアレグリアです。重馬場の中ラストの直線であんなところから豪快に伸びて、勝ち馬モズスーパーフレアに差のない競馬でしたね。本当に鳥肌が立ちました。その後安田記念やスプリンターズステークスを勝利した G16 勝の名品が印象に残っています。キャロットさんからもいただきました。いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて今週は歴代最強スプリンターという特集ですが、私はグランアレグリアを挙げたいと思います。2020年の高松の宮記念で上がり3波論33秒1の足を使いながら惜しくも2着、その後安田記念でアーモンドアイに勝利した後、秋のスプリンターズステークスでは直線後方から目の覚めるような末足で2馬身差の勝利、度肝を抜かれ衝撃を受けました。ぜひ2020年のスプリンターズステークスの実況をリクエストいたします。この馬は1200メートルから1600メートルのレースで本当に気持ちよく走っていた印象がありましたので、最強スプリンターとしての価値があると思っています。東京大岡さん、私が印象に残っているスプリンターはカルストンライト王です。特に2004年のアイビスサマーダッシュ芝 1000m の走破タイムが53秒7という破格のレコードを叩き出したことです。次走次のレースのスプリンターズステークスでも横綱相撲を見せた、まさに最強スプリンターです。
あー、この馬も強かったですね。
そうですね、
確かにこの走破タイムはびっくりしましたよね、
はい。クラブ競馬さんからもいただきました。私の記憶に残るスプリンターはパッシングショットです。マイラーだと言われる方も多いと思いますが、最後のスプリンターズステークス致命的な出遅れから中段まで追い込んだ脚力は今でも印象に残っています。ブランメルさんからもいただきました。私にとっての最強スプリンターはフラワーパークです。スプリント戦に移行して初めての高松の宮杯でのレコード勝ち、スプリンターズステークスでの花差勝ち、父である日本ピロウィナーのいいところを存分に受け継いだ高校娘でした。今では存命最年長の G1 馬になりましたが、1分でも1秒でも長く生き続けてほしいです。緑の本さんから、スプリンターいろいろいますがフラワーパークとさせていただきます。短距離戦に衣替えした高松の宮記念の初代覇者ですが、印象に残っているのは同じ年のスプリンターズステークスです。スタートからエイシンワシントンとの競り合いが続き、最後は田原騎士の奥の手で花差の勝利、春秋スプリント連覇、ゴールイン直後はあまりの熾烈さに鳥肌が立った覚えがあります。まだ存命で JRA の重賞勝利馬としては現在では最長寿とのこと、見学はできないようですが長生きしていただきたいものです。草加のヒロポンさんからもいただきました。私が選ぶ最強のスプリンターはフラワーパーク。1996年の新生高松の宮杯、当時私は成田ブライアンの大ファンで勝利を信じていましたが、わずかデビュー7ヶ月のフラワーパークがレコードタイムで快勝。フラワーパークのスプリンターとしての強さに衝撃を受けました。秋のスプリンターズステークスでもエイシンワシントンとの競馬史に残る接戦を制し、スプリント春秋制覇、スピードだけではなく勝負根性も見せつけた最強のスプリンターだと思います。
はい、確かにそうでしたよね、はい、フラワーパーク、 高松の宮杯とスプリンターズステークスを制して春秋制した初めての馬ということで歴史にも残っています、はい、ではブランメルさん、緑の本さん、草加のヒロポンさんの最強スプリンターフラワーパークが制した1996年のスプリンターズステークス、お聞きください。
スタートしました。大きく煽ったのは菱あけぼの出遅れ最高峰です。好ダッシュはエイシンワシントンとフラワーパーク。まずエイシンワシントンが行きます。リードは半馬身、2番手にはフラワーパークつけました。2馬身下がって日本ピロスタディ3番手、あとはビコーペガサス、東洋ロータス、杉の早風、進行キングと中段固まって外を回って上がっていきました。菱あけぼの今後ろから4番手、桜スピードを後方後ろから3番手、そして藤野マッケンを巻いて4馬身下がって1番のノーブルグラス最高峰です。前は3コーナーをカーブしますが、先頭はエイシンワシントン、リードは1馬身半、フラワーパーク2番手、内を捨て日本ピロスタディ3番手、600を通過、3コーナーをカーブ、半馬身差4番手に東洋ロータス、あとは固まって内をついてビコーペガス、6枠2頭が外を回って連れて一気に上がっていった。シアケボのおっとずるずるっと後退していったのが日本ピロスタディ、ビコーペガス最高峰になりました。あとはどうか、桜スピードを外を回った藤野バッケンを第4コーナーカーブから直線コースに抜きました。エイシンワシントン、エイシンワシントンが先頭だ。そして並んでくるフラワーパーク、やはりこの2頭か。あとは3馬身に向かって進行キング、内をついてくる 200m を通過した。外から天皇に追い込んできた菱あけぼの、さあ先頭はエイシンワシントン、エイシンワシントン、フラワーパーク、エイシンワシントン頑張った、エイシンワシントン、フラワーパーク、2頭並んだ体勢ゴールイン、際どい体勢です。
もうどっちが勝ったかわからない10分に及ぶ写真判定、うん、その結果1センチの差でフラワーパーク優勝ということで、その10分の間に私あの放送競馬中継の司会をしていたので、はい、もう時間内に入んないんじゃないかってドキドキドキしましたけれど、ドキドキドキドキしていたんですけれども、わフラワーパークだーってね、牝馬が勝って、まあ、また感動したことを覚えてますね。
中継は大丈夫だったんですか？
中継確かギリギリ入ったはずです。はい、
まだまだ読めなかったたくさんのメールがありますが、時間の都合で、紹介できないものもありましたので、
ね、本当に、はい、たくさんのメールをどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ご紹介できなくて申し訳ありません。
では最後に吉子さんの最強スプリンターをご紹介していただきましょうか。
はい、はい、私の最強スプリンターはこの馬です。
スタートしました。外ユーキトップラン、コースタートユーキトップラン、そして、各馬行きますが、北斗フィーバス、北斗フィーバスが行きました。さらに内からエイシンワシントン、北斗フィーバス、エイシンワシントンに丸高投稿が加わっていきます。真ん中からはキシクレバーも行きました。キシクレバーが行って、この辺り先行争い激しくなって、エイシンワシントン4番手に控えました。あとは外からソビオトプログレムと桜爆心王が中段の追走になって800切りました。その後ろからユーキトップラン、あるいは競泳キーマン、真ん中つきましてオナーザヒーロー、この辺りも続いております。第3コーナーのカーブを回り終わりました。その後ろは3馬身開いてビコーペガサス、あるいは稲妻高尾、後方 AP ジェットながらフラッシュ、4コーナーのカーブに向かっていきました。キシクレバー、北斗フィーバス並んでいますが、キシクレバーがわずかに先頭、3番手に早くも桜爆信号が上がってきた。ソビエトプログラムはちょっと外に切れ加減、ちょっと苦しいか、内を回って上がってまいります各馬ですが、エイシンワシントンが総止めてきた。さらに左内から競泳金マンが総止めている。真ん中からはグイグイと、さあ今度は桜爆信号一気に先頭か、桜爆信号が先頭だ。桜爆信号、キシクレバーが粘っているが、内からは競泳金マン突っ込んできた。競泳金マン2番手か、大外からビコーペがさすが追い込んで、エイシンワシントンと2番手争いに加わってくる。桜爆信号楽勝でゴールイン。最後は楽々とゴールを駆け抜けた桜爆信号。小島太騎手、左手で大きなガッツポーズを見せました。予想通りのレコードの決着、1分7秒1。坂を登ってからはまさに一人舞台。桜爆信号、手綱は最後ピクリとも動かなくなりました。坂をの登るところまで動いていた手綱、最後は小島太騎手、余裕のゴールインでした。
レコードタイム、日本レコードでの圧勝で4馬身差ですよね、うん、もう本当にこの時は強かったですよ ね、
強かったですね。
あのスプリンターズステークスというか、はい、桜爆心王が木和田さんも最強、
そうですね、まあ、この仕事を始めて、まだ間がなかったですから、まあ、快速馬っていうとね、まあ、すごい強い印象に残ってますね、
はい、
で実際目の前でレース見てましたんで、あのピンクの勝負服と、
はい、
まあ、当時、まあ、桜軍団といいますかね、まあ、千代の王とか北斗とかたくさんいる中で、またこのねカテゴリーの違うこの馬はね、短距離で活躍しましたし、は
い、そうですね、このスプリンターズステークスも連覇ということで、この1994年のスプリンターズステークスが、ラストラン、
あ、
それがもう圧勝劇ということ で、 浜野桃林さんからもいただいてるんですよね。
我々の感想と同じようなメールなんですけれども、はい、もう初めまして。今週のお題、私の最強スプリンターは桜爆心王です。1200メートルなら無敵のスピードを誇り、桜軍団のピンクの勝負服、小島太志騎手がとてもかっこよく見えました。高松の宮記念はまだ G1 ではない時代の馬でしたが、スプリンターズステークス連覇は圧巻でした、
はい、ということですけれども、ね、で特に私はね、この12月18日の5日前に父が亡くなったんですね、
そうですか。
それでも本当にちょっと、まあ、悲しい海に沈んでたんですが、このスプリンターズステークスを見て、もう揺るぎない桜爆心王の強さっていう力強さっていうものに本当に救われたというか、力づけられて、まあそういう意味もあってちょっとこう本当に勇気づけられた馬なので、思い出に残ってますね。思い出に残ってるといけない、だから私の中でもやっぱり最強スプリンターなんですね。
開催の時期がね12月でしたからね、はい、当時はね。
そうですね、12月18日でしたよね。本当、まあ、本当歴史に残るこの桜爆心王の強さというのをご紹介させていただきました。
なお坂本デュラブを最強スプリンターに選んでいただきましたけれども、二浪した一郎さんには画家永瀬智之さんがお書きになった大作行幸座ライトオブドーンがデザインされたポストカードをお送りいたします。番組ウェブサイトのメール送信フォームから送り先、郵便番号とおところ、お名前、電話番号をぜひお知らせください。
はい、よろしくお願いいたします、はい。以上、今日は特集でリスナーの皆さんの最強スプリンターをお届けいたしました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に中山で日経賞、阪神で毎日杯、日曜日に中山でマーチステークス、そして中京で高松の宮記念が行われます。
はい、
では中京で行われます G1 高松宮記念を展望していきましょう。
はい、
24日の中京は曇りのち雨、土曜日も曇り、朝から夕方雨という予報ですけれどもね、去年も確かお天気あまり良くなかった記憶がありますけれどもね。
不良だったよね、はい、私はですね、雨を降ってほしくないんですよ、
はい、
昨年その雨に泣いて大敗しちゃった東進マカオ、本命なんですけれども、今日先ほどご紹介した桜爆心王の血を引いてますね、うん、お父さんのビッグアーサー、そしてその父が桜爆心王、ですからもう本当にその短距離のね強い血が入ってるんですが、その父が桜豊王で、また立派な美しい馬でしたけれども、日本生まれの父と息子の4代 JRA G1 制覇がかかってるんですよ。毎回言うようですが、でもここで見たい、で東進マカオが本命なんですね、ですからできるだけ馬場を乾いてほしいと思ってます。
構想歴を見ると割と外の枠がいいみたいですね、この馬はね。
そうですね、はい、
今回、まあ、この枠がどうかというところもポイントになりそうですけれどもね。
そうですね、ちょっと今回はうちに入りましたかね、はい、でも、はい、今重賞連勝中という、ね、勢いがありますので、ぜひここでということと思っています、
はい、
ちょっと予想には入れなかったんですが、ビッグシーザーもビッグアーサーの息子なので、このビッグシーザーにも4代父子制覇っていうのがかかってます、
はい、
はい。そして、白雪姫一族からですね、メイケールラストランなんとか G1 のっていう思いもあるのでこの馬にしました、
はい、
そして、ドラメンテ一族からはですね、ダイナカリ族からルガルにいたしました。それに、ちょっと動きがすごく良かったウィン・マーベルということで、東進マカオ、ナムラ・クレア、メイケ・エール、ルガル、そしてウィン・マーベル、東進マカオから4頭まで流します。
はい、
木和田さんは。
私はルガルにね、馬も上昇気配ですけれども、
はい、
やっぱ乗り役が、西村敦也騎手がね、
はい、
今年重賞2つ勝ってますけれども、去年ダンの大成騎手がね、
そうですね、
勝ちましたんで、
はい、
これ2019年デビューで、
ええ、
この西村騎手は2018年デビューなんですけれども、
はい、
まだ G1 の勝利はないので、今年は結構メンバーを見渡しても、チャンスは大きいんではないかなと、
そうですね、
思いますので、
はい、悩ましいメンバーですもんね。
そうですね、
はい、さあどうなりますでしょうか。
はい、ではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介していきましょう。
お願いします。
人生と競馬は波乱ださんからいただきました。
はい、
高松の宮記念はロータスランドに注目します。
はい、
一昨年の2着馬、 この数戦は外枠で内に切り替えるロスがある中でも健闘を見せてくれました。今回は上位人気馬に何かしらの不安があると思っているので、一番不安材料がないと思っている上に人気もなさそうなので軸で狙ってみたいと思っています。あとは京都牝馬ステークスでロータスランドを任したソーダズリングやディビーナといった初の1200メートルに使う牝馬2頭が気になっています。
はい、ディビーナもねラストランということですからね、はい、応援したいです。
今回多いですよね。
そうですね、
はい、足立の秋広さんから、高松の宮記念はラストランのロータスランド、週末は雨模様で現役屈指の道あるの鬼、最近は外枠が多いのでなんとか内枠を引ければ岩田パパの印好きが炸裂しますということですけれどもね、どこの枠に入りましたかね、はい、真ん中ちょっと外目ですかね。
そうですね、はい、ロータスランドは6枠12番ですね、
はい、浜野旗坊さんから、先週の土日初めて中京競馬場に行ってきました、
はい、
土曜日は回収率 145%、
素晴らしい。
夜はひつまぶしに生ビールも追加しちゃいました。
いや美味しそう
ね。旅打ちって本当にいいものです ね。去年生まれんが的中した高松の宮記念、今年も前走重賞連帯馬を手広く、特に名村クレアは道割も中京コースも構想しているので中心視したいと思っています。
はい、
中堅さんからもいただきましたが、はい、高松の宮記念は G1 7度目の正直ということで名村クレアを狙います。
そう、あと一歩なんですよね。
そうですね、本当に報われてほしいです。旗坊ベッカムさん、本命にした馬が数頭いて混戦模様のレースになりそうですね。本命はウィンマーベルにしました。格でも上位ランクだし重賞連勝中、戦4からの距離短縮が気になりますが、なんとかこなしてくれるでしょう。香港からのビクターザウィナーは人気で消して人気薄で買おうかなと思っています。阪神大好き啓太さん、高松の宮記念の本命馬はウィンマーベルです。この日の馬場状態によりますが、この馬は前走の阪急杯で逃げ切れたので今回の中京コースでも活躍してほしいです。ウィンマーベル絡みの馬単でいきます。三宮の独身貴族さん、今週から春の G1 シリーズが開幕、幸先よくスタートを切りたいところです。高松の宮記念の本命は G1 初制覇へ、スプリントの安定勢力名村クレア、日経賞は8歳でもまだまだ元気なボッケリーニ、毎日杯は新山記念の勝ち馬ノーブルロジャー、マーチステークスはブライアンセンスで勝負だ。今週もたくさんのメール本当にありがとうございました。
どうもたくさんの予想を皆さん今週もどうもありがとうございます。時間の都合で全てご紹介できなくて申し訳ありません。ありがとうございました。
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日正午までにお送りください。
来週は G1 大阪杯の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろ別れの時間となりました。
今週末の JRA は中山阪神、開催最終週を迎える中京と3つの競馬場でレースが行われます。
日曜日の中京 G1 高松の宮記念の一つ前の第10レースは JRA ウルトラプレミアムロードカナロアカップです。
JRA ウルトラプレミアム対象レースは全投票法の払い戻し率を 80% に設定した上で、全ての払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされます。
はい、当ててくださいね。
そうですね、
この日の中京では高松の宮記念がラストランとなる名経エールの引退式が午後5時5分頃から行われます。 YouTube の JRA 公式チャンネルでもライブ配信されます。私が期待しているのは3月24日日曜日の御堂筋ステークス阪神10レースですね。昨年木更木賞2着以来約1年1ヶ月ぶりに帰ってくる馬がいます。ディープインパクトのラストクロップ4頭のうちの1頭オープンファイヤーですから、ちょっと応援したいですね。はい、よく帰ってきてくれました。
土曜日の中山競馬場は JRA 70周年記念サンクスデーでフリーパスの日で入場無料となります。よしこさんもトークショーに出演されるということ
ですね。はい、はい、 最終レース終了後に中山競馬場のパドックで行われるのですが、須田孝雄さん、キャプテン渡辺さん、細井純子さんとご一緒に 中山で行われた思い出のレースを振り返ります。ぜひ皆様お集まりくださいますようによろしくお願いいたします。
セブンティースサンクスデートークショーは中山競馬最終12レース終了後パドックで行われます。
はい、よろしくお願いいたします。それではまだまだ寒いですけれども、週末の競馬 G1 ですよ、存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
木和田敦でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。